帝国になりましたので、株式会社アフリックス2017年12月期第3四半期決算の説明を始めたいと思います。私は代表取締役兼取締役社長の長橋でございます。本日よろしくお願いします。お手元にはこの決算説明会の資料並びに決算短信にこの2つがあると思いますので、こちらの説明資料をもとにご説明させていただきたいと思います。次のページになります。当社の2017年12月期第3四半期決算につきまして、昨日発表をいたしました。売上高は 5.18 億円、営業損益が 2.78 億円、経常損失が 2.92 億円、親会社株主に帰属する四半期純利益がマイナス 8.04 億円となってございます。売上に関しては後ほどご説明させていただきますが、 54.5% の減。一方で営業損益に関しましては前年度と比べて 5.1 億15億円の改善となっております。次のページお願いします。次に第3四半期の売上高セグメント推移についてご説明させていただきます。当社もともとテクノロジー事業並びに出版事業の2つの事業を秘書に関しましては行っておりましたが、出版事業に関しましては第一四半期で連結を達しておりますので、出版事業の 2.29 億に関しましては第一四半期のみの実績になっております。第二四半期、第三四半期に関しては全てテクノロジー事業だけのセグメント化となってございます。テクノロジー事業に関しましては8400万ということで、昨年と比べて減ってございます。これに関しましては昨年度と関しては若干減ってはいるものの、 Q1 に比べると増加しています。やはり今年から経営体制が変わりまして、いろいろと仕込みというんですかね、相手の方に得意先にお会いしたりですとか、そういったようなところから、コンサルティングみたいなところから、ようやくシステムみたいなところまで、入っているというところで、やっぱり時間を要しているというのが実際になっています。で、去年と比べて若干減っているという形になっております。次のページお願いします。営業費用に関しましては、テクノロジー事業に関して 63.3% と、大幅減になっております。これに関しましては人件費ですとか、そういったところに関してかなり減っているというようなところですね。全社費用に関しても同様です。何度もこの説明会で申し上げておりますが、かなり去年から今年に比べて大胆なコスト削減といったことをしてまいりましたので、その効果が出ているという形になっております。次のページをご覧ください。受注高、受注残高であります。受注高に関しましては、前年と比べて 22% 増。受注残高に関しては7300万と 2.3 倍ですかね、増えてございます。受注残高に関しましては、特に7月夏以降ですね、かなりその自宅開発ですとか、そういったところを強化しておりまして、そこの部分の営業に関して若干成果として出始めているというのが現状でありまして、マネジメントとしてもこの流れに勢いをつけて来年につなげたいというふうには思っております。次のページご覧ください。連結業績予想の修正でございます。期初では売上高 10.5 億、営業利益1200万という見通しを発表させていただきましたが、今回、業績修正をさせていただきまして、売上高 4.52 億円の 6.02 億円、営業損益はマイナス 3.9 億円ということで、下方修正をさせていただきました。これに関しましては、修正の理由というふうに各国に記載してございますが、総括でですね、私の感覚からしますと、やはり、ちょっと先ほど申し上げまして、なんですけど、3月、4月からようやくやり始めて、お客さんと一緒にやりましょう、新体制でやりましょうということで、いろいろお客さんと話をしている中で、 じゃあもう一気にあの IoT のシステムやりましょうっていうことで、こう一気にソフトウェア開発につながるっていう例が、思ったよりは少なかった。まあ話としては結構いろいろ話をさせていただいているんですが、そこの部分で、まあ今期っていうところでは、まあ、仕込みの段階が多くて、まあ、その仕込みに関しては、まあ比較的、まあ、よくできたっていうんですかね、結構いろいろな会社さんと、何て言うんですかね、まあ虚心段階っていうんですかね、まあ率直にいろいろ意見交換をさせていただきまして、その中でかなりいろんな話がつながったというふうに思っておりますが、やはりその仕込みというような状況でありますので、まあ、来期以降どこまでこの仕込みを花開かせることができるか、というのが来期についての課題ということで、まあ、このように、もともと黒字の発表から赤字の発表というふうにさせていただきますが、まあ、マネジメントとして見通しが甘かったということで、非常に株主様に関しましては、申し訳ないと思っておりますが、まあ、この今年の仕込みというんですかね、ということを必ず来期、まあ、今期もまだ四半期残ってますが、今期来期、残りの四半期、来期につなげていきたいというふうに考えております。次のページをご覧ください。業績修正のブレイクダウンでありますが、基本的にこの修正で、ポイントでございますのは、やはり売上であります。先ほど申し上げましたように、もともと、まあ、かなりその、早く取れるだろう、今期のうちにかなりいくだろうというような見込みをしておりまして、そこの部分で、かなりテクノロジー売上、IoT ですね、IoT 系のソフト開発ですとか、まあ、そういったところを見込んでいたのでありますが、まあ、そこの部分の見込みというのが、まあ、5個ほど、見込みが甘かったという形であります。まあ、こちらに関しましては、まあ、先ほど申し上げましたように、我々の見込みが甘かったということでありまして、ここに関しては率直に、反省して、いるというところでありますし、まあ、今後、こういったことがないように、固く、いっぱいいっぱいにつなげ、積み上げる。かつ、慎重に、業績というかね、ところの角度を上げるということを今、第二四半期、かなり厳重に社内体制も強化しておりまして、そういったところを、まあ、これからの第4四半期並びに来期につなげていきたいというふうに思っています。売上の 4.9 の主なところですが、2億が国内の主要顧客、まあ、これはですね、今年やるみたいな話があったんですけど、それは来期になってますので、そういったところとか、国内に募った顧客ということで、まあちょっとこれ入るんじゃないのっていうような話に関しては、実はちょっと、予算の関係でというようなところがあり、入らない。あとは海外、外資さん。海外に関しては、もともとかなり強気な計画ではあったんですけど、まあそこの部分が取り切れなかった。といったところと、借り取れなかったというところでありまして、こちらに関しては、まあ先ほど申し上げましたように、我々の見通しが甘かったというところが、ございまして、こちらに関しては、まあ、このようなこと、このようなことはないように、これから、まあ、厳重に起こしたコースの管理ということを、注意してまいりたいというふうに思っております。次のページの新事業ビジョンについて、お話をさせていただきたいと思います。次のページをご覧ください。まあ、今回、なぜこのタイミングかということで、まあ、後でちょっとお話をさせていただきますが、いろいろ、背景がございます。先ほどの過去修正について、ご案内させていただきまして、まあ、こちら、非常に株主の皆様に対して、ご迷惑をおかけしたことを非常に反省しておりまして、で、まあ、こういったことを繰り返さないために何が必要かということで、やはり、まあ、我々の進むべき道ということを、もう少しはっきり、明確に示すべきだというようなところ、これが一つの解決策になるだろうというふうに思っています。例えば後でちょっと説明させていただきますと、当社の場合、ビーコン屋さんというような、なんでしょうね、ブランディングが非常に強いところであるんですけど、ビーコンだけだとやはりこれからの市場というところで十分リーチできないところもありますので、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、新しくこの会社はどこを目指すのかということを、まあ、新体制になって半年間、まあ、結構その、 従業員の方と、面談ですとか何度も面談してこの会社はどういったところに進むのかというところに関して、何度も議論をしてきました。その中での、一つ の, この目指す方法というのがこのコネクティング・ユージ・アンコネクテッド、というところで、ございます。この会社はベンチャー企業というのはもう30期目、まあ、非常に珍しいというかね、30年もベンチャーやってる会社というのは、まあ、僕はそう探してもあまりないんじゃないかなというふうに思うんですが、この30年間、基本無駄なことをやってるわけじゃなくて、いろんなことをやってきました。で、その、まあ、アニメを買ったりですとか、まあ、いろいろ買収した時期もありますけど、まあ、それはまあ置いといて、やはりこの30年間、この会社は何をやってきたかといいますと、やはりこのつなげるっていうことを、やってきたというふうに総括できるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにこのマザーの3727は、みんなつなげるっていう役ということを、まあ、要するにこういうふうにつなげるって何かしら、例えばネットにつながってない、まあ、家電ですとか、まあ、水蒸気、浄水器ですとか、まあ、そういったものをネットにつなげることによって、何かしらの新しい付加価値を創造する。まあ、それによって新しいビジネスを生み出す。まあ、そういったところにこの会社の価値があるんじゃないか、ということを、まあ、再認識して、まあ、この旗印式のもと、社員ともども付加価値を上げていこうというような、ということで、このコネクティング・ビアン・コネクテッドというようなビジョンを策定しました。次のページお願いします。で、まあ、この会社は今までそういう繋がってないものを繋がってきたということで、これもまあ何度かご案内したかもしれないですけど、例えば、1980年代は、こう、まあ、いわゆるメディアですかね、CDR みたいな、まあ、そういうソフトをやってきたりですとか、80、90年代はカーナビですとか、家庭用ゲーム機のネット接続、なんかができたりですとか、まあ、2000年くらい当たったのが、テーブルですね、携帯にジャバをつなげて、組み込んで、それで、まあ、ネットにつなげるとか、あとは2010年代からは IoT、まあ、ビーコン、そういうことをやっていた、まあ、そういうようないろんな、まあ、簡単に言うと組み込みですね、そういう組み込みというところに、まあ、この会社の価値というところがあり、それを何かしら組み込んで、価値をつなげる。そういうところに、この会社の、これからの道、まあ、組み込みとか何とか言いますけど、まあ、やはり何かをつなげるということは、まあ、そう、これからも需要があるということなんで、まあ、この需要というのを、まあ、的確にというんですかね、きちんと掴んでいきたいというふうに思っています。次のページにご覧ください。まあ、その中で今後、まあ、例えばいろいろ、まあ、出てきています。IoT、GPS、AI ロボット、まあ、そういういろんな新しいようなものができた中で、我々は何をすべきかということでありまして、まあ、例えば政府なんかが今掲げて答えていこうというんですかね、まあ、必要なものを提供して、で、まあ、そういう大学というんですかね、いろんな差別さを乗り越えて快適に生きるみたいな、まあ、そういう世界の中で、このキーワードって人物の移動を生み出す、手に入れる、健康の維持を出す、まあ、こういうようなものを実現するために、何かしらのシステムとシステムっていうんですかね、まあ、AI なのかロボットなのか分かんないですけど、まあ、いろんなシステムをつなげる、まあ、そのようなつながってないものをつながる、コネクティング・ディコネクテッドっていう中でのコネクターの役割っていうのが、まあ、我々の役割というふうに言えるんじゃないかなというふうに。次のページでご覧ください。で、まあ、これ先ほどのキーワードを、まあ、我々で何ができるかというようなことでありまして、例えば移動ということでは、まあ、我々センサーと、まあ、例えばクラウドをつなげる、例えば浄水器のセンサーをつけて、流水センサーをつけて、それをクラウドにつなげるみたいな、まあ、そういったことをずっとやってきましたので、こういうようなセンサーとのつなげるみたいなことは、まあ、得意な分野でありますし、次のページ。手に生み出す、手に入れるみたいな話ですと、まあ、例えば AI 分析みたいな話ですと、今年発表させていただきました Amazon Alexa の対応ですね、スマートスピーカーみたいな、まあ、スマートスピーカーと家電の接続、まあ、そういったことに関しましても、アメリカの事例ですが、まあ、いろいろ今、仕込んでいるというところもありまして、まあ、そういったところもつなげる。まあ、あるいは健康の位置、まあ、ヘルスケアというところですと、まあ、例えば今、センサーとの接続みたいなところは、 今までいろいろこう、プラスっていう点では、まあ、例えば新しい通信方式ですね、まあ、そういったところも、これから、チャレンジしていくということなんで、まあ、いろんなものをつなげるところの要素技術っていうのがだいぶ揃ってきましたんで、それをうまくつなげる、ということを、これからのコネクティング・コネクテッドっていうようなキーワードのもとに邁進してまい、りたいというふうに思っています。13ページを出しているのでいただきます。でまあ、これを図化したもので、ありまして、まあ、こんなキーワードがあって、まあ、ポイントは基本的には当社は別に AI ですとかロボットですとか、まあ、そんなそういう強い会社ではなくて、どちらかというとそういう会社と連携というんですかね、ということが重要だというふうに思っています。まあ、どちらかというと今までこの会社って、まあ、プロプライエティというんですかね、独自で何でもやる的な、まあ、その昔は半導体とか自分で作るみたいなことした会社ではあるんですけど、まあ、そういう独自思考が強かったんですけど、まあ、このオープン化が進んでいる現在、まあ、独自思考っていうのはなかなか、まあ、金もかかりますし、まあ、そんな投資もそんな大きな余力もないわけでありまして、まあ、持ちは持ちはで、例えば AI だったら AI がちゃんとできているっていうような強みの会社との連携、まあ、ロボットですとかドローンですとか、まあ、そういったところではそういうようなことをきちんとやるような会社さんとうまく連動して、例えばそういうセンサーとの接続をするですとか、まあ、クラウドとの接続と、デバイスの接続をするですとか、まあ、そういった当社の得意分野というところを注力して、まあ、それぞれアライアンスを組んで、まあ、やっていきたいというふうなところが我々のメインなこれからの考え方であります。次のページをご覧ください。まあ、じゃあ、この、まあ、コネクティング・アン・コネクトですかね、そういったことを実現するために、じゃあこれからどうするかというようなところでありまして、3つの方針をまず、これからもう今から進めていく。おりますので、それぞれご説明させていただきたいというふうに思っています。まず1つ目が自社サービスの強化、2つ目が販売経路の拡大、3つ目が対応通信方式の拡充ということで、まあ、今までやっぱり先ほどちょっと申し上げましたけど、まあ、今ビーコンばっかりだったんですけど、そうじゃなくてもうちょっといろいろ幅を持たせて、アライアンスを組みながらフレキシブルにやっていこうというようなところが我々のこれからの一日ということで、この3つを最重要目標かね、方針として取り組んでまいりたいと思います。次のページをご覧ください。自社サービスの強化です。後でちょっと説明しますが、当社は基本的にはサービスと自宅開発の両輪が非常に重要だと思っています。でやはり、まあ、私も昔話しちゃったんですけど、サービスだけで食える会社ってあんまりないんですよね。まあ、そうなればいいんですけど、まあ、それには結構投資も必要ですし、まあ、かなりこの進歩が必要ということがあるので、サービスだけでは食えないと。ただ、自宅開発だけだと本当に下請け屋さんになっちゃって、まあ、人だけこう、まあ、送り出せばいい的な、そういう感じになっちゃう。まあ、それもあまりつまんない、という中で、やはり自社サービスを拡充しながらもきちんと自宅を回す、ということが、基本的な、まあ、この会社の生きる道だと思っています。で、その中で自社サービスの強化というのは非常に、重要なテーマでありまして、これを、戦略的に強化する、これが目標の方針の第一位であります。具体的にはどういったことを今やっているかということで、まず一つがこの、ハープスアクアというかね、であります。まあ、何度か当社ご案内させていただいているんですけど、浄水器、水業界向けの浄水フィルターの検知ですとか、そういったことを、まあ、IoT っていうんですかね、ビーコン経由でスマホに表示するみたいな、そういう人も結構いろいろやってまいりました。まあ、特にアメリカなんかだと、かなり、いろんな会社さんとコンタクトをしておりまして、そこそこ認知されているような状況であります。で、今回、これを、まあ、パッケージ化して、パープスアクア、ということを発表しました。で、これは何かって言いますと、この左の IO タイザーっていうんですかね、流量センサー、ここにセンサーがつくようになってるんですね、流量センサーを。流量計をつけて、で、どれだけ水が流れたかっていうのを、こう、把握して、それをスマホに投げるっていうんですかね、デバイス。すると、その投げたっていうんですかね、受信したデータをもとに、あ、今ここの、この ターはちょっと切りかかっていますとか、ここは今いっぱい、これだけ流れていますみたいなものを把握するスマホアプリ、まあ、これクラウドの情報をスマホに表示したものなんですよね、そういったソリューション、これに関してパッケージ化しまして、先日ですかね、先週のオランダのアムステルダムに開かれましたアクアテック2017ということで正式に発表して、200社以上ですかね、私もいたんですけど、結構換算、周りはなかなか換算している物の中で当社の物が非常に好評でありまして、そういった中で200社以上の方のモニター登録をいただきました。でこれは今アルファ段階ではあるんですけど、来年からまあ、デバイスプラス、まあ、月額のサービスですね、このアプリ利用料。で、来年の初めくらいから、これを正式なサービスとして、課金モデルとして課金していきたいというふうに考えています。で、次が IoT セキュリティスキャンのガムホイールというふうに言うんですけど、まあ、これはオフィスとかホームネットワークに設置した IoT 機器セキュリティステータスというのを監視しまして、まあ、これ夏ですかね、発表させていただいたんですけど、まあ開発中でありますが、早めにリリースしたいというふうに思っております。次、アプリックスコンスタントブリッジ IoT プラットフォーム。まあ、これはスマホのプッシュ通知ですかね。で、まあ、これサーバーレスです。サーバーを経由することなく機器を動作するというようなプラットフォームの仕組みでありまして、まあ、例えば、なんでしょうね、売り切りの家電みたいなところにサーバー立てるのは大変だというようなところに関しては、非常にお手軽なソリューションというふうになります。まあ、こういったところをきちんとリリースして、きちんと課金モデルで課金していって、でそれで独自ソリューションを増やす、これが非常に重要なことでありまして、ここに関しては、まあ、発行かけていうかね、まあ、何が何でも、リリースまでこぎつけるということで、会社内でも、非常に重要な柱として、展開しています。次のページをご覧ください。2つ目の重点目標ということで、販路の拡大ということであります。で、まあ、昨晩の事業提携ですとかアライアンスということを申し上げましたが、まあ、基本的にはやはり持ち屋持ち屋というんですかね、まあ、当社はやはりそのテクノロジーですとかそういう技術を作るですとかそういうことは得意ではあるんですけど、まあ、例えばそういう例えば AI とかロボットとか、まあ、そういったところもそんなに動画もありますというわけではありませんし、例えばまあ営業なんかも別に強いわけではない。で今回、営業というような観点で、株式会社光通信との合弁会社を設立のリリースを、昨日という発表させていただきました。まあ、ご存知の光通信さん非常に営業力が強く、特に中小企業に関しては非常に、リーチが広い会社でございます。まあ、そういった当社の、まあ、ソリューション、例えば、まあ、マイビーコン、まあ、ビーコンシリーズですとか、まあ、ビーコンのアプリですとか、そういったところを、まあ、パッケージ化して、まあ、例えばクーポン配りますですとか、うちのレストラン向けの、まあ、ポイントとかクーポン配りますみたいな、まあ、そういったようなところに関して、簡単にカスタマイズして、光通信さんがそういう、まあ、小売店なんですかね、ところに販売いただく。まあ、当社がそのリースですとか、ソフト、まあ、そういったところのライセンスですとか、そういったところを提供して、まあ、光通信さんが、それを自社のチャンネルで販売する。まあ、そういうような立て付けで、今回、合弁会社を設立させていただきまして、まあ、これが一つの、まあ、試金石というんですかね。まあ、今までこういったことはやってこなかったんですけど、やはり、これからはやはりこういうようなチャンネルを持っているというところとうまく組んで、まあ、当社の技術というんですかね、をできるだけ補填化して、で、自社サービスを、まあ、作ったものを、まあ、こういうようないろんな販路を出る。まあ、そういったような仕組みというものを確立したいというようなことで、今回この合弁会社の設立を決議しました。次のページご覧ください。まあ、これと同時に優勝ストックオプションですね、光通信さんに優勝ストックオプションに関しまして発行をさせていただきました。まあ、基本的なポイントは、まあ、これは一緒に今回の合弁会社というのは、まあ、絶対成功させないといけないというようなことです。で、成功させるためで、まあ、きちんとインセンティブが必要だろうということで、まあ、株価、お互い株価を上げるというようなことによって、まあ、当社としても、まあ、評価してあげてはる。今、ヒルツ新さんとしても、まあ、この合弁会社がうまくいくというようなことで、まあ、当社の株価が上がるということで、 まあ、お互いのメリットを享受するということで、優勝ストックオプションを獲得していただきました。ですので、まあ、こちらに関しては、まあ、かなり気合いっていうんですかね、絶対失敗しないと、絶対成功させるというような取り組みでやっておりますので、こちらは、まあ、新しい体制になって、まあ、資金石というかね、きちんと成果を出さないといけないというふうに思っております。で、3つ目ですね。3つ目が対応する通信方式の拡充、ということで、まあ、最初にもちょろっと申し上げたと思うんですけど、まあ、当社の、まあ、ブランドイメージって、やはりそのビーコンっていうのが非常に強くて、まあ、確かにビーコンは、まあ、そこそこマーケットシェアも 25% くらいあるんですよね。まあ、ただやっぱりお客さんにとって、ビーコンじゃなきゃいけないかって言いますと、意外とそういうところではなくて、例えば Wi-Fi の方がいいですとか、まあ、最近ですと、新聞をやりたいですとか、あとまあ、出始めてきた、LPWA っていうんですかね、まあ、低電力で工場をカバーする。まあ、そういうような技術のニーズがあってあります。で、そういった幅広いニーズに対して、まあ、じゃあビーコンしかないから、じゃあビーコンしかやりませんよっていうのは、まあ、ちょっと違うだろう。まあ、最初のそのコネクティングビジョンコネクテッドした話ですと、まあ、基本的には、その会社の、まあ、本質っていうんですかね、は繋ぐことにあって、ビーコンで繋げなきゃいけないっていう話じゃないです。なんで、そこに関してはもうちょっと柔軟に考え方を変えて、まあ、ビーコンだけじゃなくて、FPWA もやります、指紋もやります、っていうような、まあ、フレキシブルに対応していきたいというふうに思っています。まあ、もちろん当社がいきなりその FPWA のデバイスとか、まあ、そういうところは作れるという話じゃないので、まあ、そういったところは、まあ、先ほどの、まあ、パートナーですかね、まあ、いろんな会社さんと一緒にやりながら、まあ、そういったニーズを押されていく。まあ、もちろんビーコンをやめたという話じゃなくて、まあ、ビーコンでやりたいというお客さんに関しましては、ビーコンをきちんと、同時で提出するような仕組みで、ですので、まあ、ロードマップというところでありまして、2017年、まあ、これはまあ先ほどの事業戦略ですかね、と話して、まあ、ハーフスみたいな話、あと、独自サービスね、があります。で、来期は、まあ、ハーフスの正式ハーフスの提供、あとはまあ光通信さんの合弁会社ですね。ということで、まあ、来期が非常に勝負の年だと思っています。そこをうまく乗り切る、まあ、期待、というのが、来期の非常に重要な年だと思っています。まあ、そういったところから、まあ、19年、10年というふうに、拡大というんですかね、金融利益になると出る体制を作っていきたいと思います。まあ、ということなんで、基本的にはこういう自宅みたいなところを、回しながら独自サービスをうまく作る、まあ、そうすることによって付加価値の高い会社、この会社しかできない会社ということを目指したいというふうに思っています。で、次のページをお願いします。ここは当社の、まあ、取り組みみたいな話、浄水器で先ほど申し上げましたハーフサーバーというのが出しましたよ。次のページをお願いします。で、アクアテックですね、先週ありまして、まあ、結構いろんな欧米ですね、の方、お客さんが見られて、結構好評でありまして、まあ、結構モニター登録なんかも増えているというような状況でありまして、まあ、来年ですかね、正式サービスに向けて、うまくこのフィードバックを、まあ、見ながら、より良いサービスを作っていきたいというふうに思っています。次のページをご覧ください。BLE モジュールですね、42万台累計で達成しています。まあ、日本では結構、マーケットシェアは高いと思います。で、多くはですね、まあ、組み込み系が結構多くて、例えば先ほどの浄水器に組み込むですとか、まあ、そういった系が多いです。で、いわゆるその、まあ、当社で言ってるマイビーコンっていうロケーションっていうんですかね、クーポン配りですか、まあ、そういったやつも、まあ、そこそこ増えてはいまして、まあ、このところは基本的にお客様のニーズに応じてきちんと提供していきたいと。次のページをご覧ください。で、42万台を提供したということですが、したということと、あとは、まあ、当社、リリースを出させていただいているんですけど、まあ、今までいろんなビーコンを作っていまして、まあ、そういったところでお客様のニーズに応じて、まあ、あと出荷規模ですね、まあ、たくさん台数が出るのであれば、こういったところはフレキシブルに復活ですとか、ということは考えておりますので、 まあ、あの一つ言えることは、まあ、お客様のニーズに応じて、レーシングとサービスですかね、を提供していきたいというような方法を、目指しています。説明資料はあるようになりますが、まあ、基本的な、まあ、メッセージとしましては、ちょっと今期に関して、報酬制、をさせていただきましたこと、まあ、非常に当社の見通しが甘かったということは、反省というかね、あの、株主様は確認しまして、ご迷惑したこと、に関しては、申し訳ないと思っております。ただ、まあ、今期に関しては、次につながる仕込みっていうんですかね、まあ、今回の光通信さんの保険もそうですし、まあ、デバイス、新しいデバイスのチャレンジ、まあ、あとはですね、独自サービスの、まあ、足がかりっていうんですかね、というような仕込みということも、きちんと、ここ半年、半年くらいですかね、やってきてまいりますので、来期につなげるよう、まあ、マネジメントとしても、まあ、全力というんですかね、東急で、頑張ってまいりますので、引き続きよろしく